聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記第一章20節から25節まで、旧約聖書の1ページです。創世記第一章20節以下。神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。神はそれらのものを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ。夕べがあり、朝があった、第五の日である。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。次に新約聖書からテモテへの第1の点、テモテへの手紙1、第4章、新約聖書の387ページです。テモテへの手紙1、4章の1節から5節まで。しかし霊は次のように明確に告げておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ、信仰から脱落する者がいます。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。彼らは自分の良心に焼き印を押されており、結婚を禁じたり、ある種の食物を断つことを命じたりします。しかしこの食物は信仰を持ち真理を認識した人たちが感謝して食べるようにと神がお作りになったものです。というのは神がお作りになったものはすべて良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。神の言葉と祈りとによって聖なるものとされるのです。祈ります。天地の作り主、歴史を御心に従って導いてくださる全能の神よ、10月最初の日曜日、あなたの日に私たちをこの礼拝にお導きくださいましたことを心から感謝いたします。兄弟たち姉妹たちと共にこの場にいることができますことを深く喜びます。どうか今日も御言葉によってあなたの御心がどこにあるかを私たち一同にお示しください。どうか皆が崇められ、御栄えがただあなたにのみ着せられてありますように。全能の主よ、新しい内閣ができたこの時にあたり、私たちの国のために祈ります。御一人子イエスは一人一人の人、ことに弱い人々や苦しめられている人々を愛し大切にしてくださいました。そして人種や国籍を超えて全ての人に互いに愛し合うべきことを教え、愛の力をお示しになりました。御子イエス・キリストは誠に美しい方であられました。私たちはこの主イエスに従い、その心を自らの心として生きたいと心から願っています。どうか私たちの国が人間的な誇り高ぶりの根拠となる美しさではなく、主イエスが示された誠の美しさを知り、 それを追い求める国となることができますように助けてください。責任ある立場にある人々が歴史と誠実に向き合い、過ちを率直に改め、全世界特にアジアの人々と謙虚に向き合うように、その心を開いてください。武力や経済力によらず、真理によって立つことによって、アジアに誠の平和を、ひいては全世界に平和を作り出すことができますように、神様どうか私たちの国を導き、そして私たち一人一人に力を与えてください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。季節の変わり目です。体調の優れない方々、お年を召した方々を顧みてください。心を病む友を慈しんでください。悲しむ人々、人生の困難に直面しておられる方々を慰め力づけてください。若者たちには生きる目標をはっきりお示しください。しばらく教会から遠ざかっている友を導き返してください。責任ある仕事に就いている方々を励ましてください。外国で生活する方々、特に愛する者を天に送った寂しさの中におられる友を顧みてください。この国に帰留する外国の方々に年頃な保護をお与えください。またその方々のために働く友には勇気と知恵をお与えくださいますように祈ります。旅行中の友の旅路の安全をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちの上にあなたの豊かな恵みがありますように祈ります。今日は世界生産日であります。広石先生が初めてこの詩式にあたられます。この式の上にあなたの祝福がありますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はちょっと変かもしれませんが、食について考えたいと思います。つまり食べ物です。食べることです。で、最近の日本では食は今おそらく一番人気のある話題の一つではないでしょうか。グルメブームなどと申しまして、新聞や雑誌には贅沢なフランス料理から巷のラーメンに至るまで、どこにどういうおいしいものがあるか、そういった類の記事があふれておりますし、テレビではうまいものを片っ端から食べ歩く太った人が大変人気です。一定の時間内にホットドッグを何本食べたかというようなバカげた競争のテレビ中継なんかもあります。で、私などは食べるものがなかった戦時中に育った人間ですから、ああいうものを見ると腹が立ちます。冒涜的であると思います。見るに耐えません。しかし食のことが話題になるということにはいい面もあります。衣食同源などと申しまして、毎日食べる食べ物と、それから体のために良い物質と、でそういうものがなるだけ一緒になっているようなものを食べるようにと、いわゆる 健康食ですが、でそういうものに関する情報はとても豊富になりましたし、近頃は食育、食べるという字と育てるという字ですね、その地育、特育、体育などという言葉と並んで食育という言葉が使われ始めました。これは良いことだと思います。新約聖書の時代には食というものは別の意味で問題にされていました。例えばこれはもう今日に至るまで変わってはいませんけれども、ユダヤ教徒やイスラム教徒の間では宗教的な教えに従って豚肉を食べることは禁じられています。タブーです。他にもいくつかそういう食べ物があるでしょう。食べてはいけないものというのが宗教的な考えに基づいて決められています。で初代のキリスト教会はこういったタブーからはおおむね自由になっていたと思われますけれども、それでも食の問題がなかったとは言えません。で例えば偶像を祀っている、神殿ですね、あるいはお社みたいなもの、それが市内各所にありまして、でそこでは時々いろいろな動物が犠牲として捧げられました。でその儀式が済んだ後で、そこで捧げられた動物の肉が払い下げられまして、市内の市場で売られたんです。でその出回ってきた肉をキリスト教徒が買って食べるということは許されるかどうか、キリスト教的な立場から言うと偶像礼拝はいけないということになっていましたから、それは今でもそうですが、偶像に供えられた肉を食べてもいいものだろうか、そういうことを真剣に問題にする人たちがいたのです。でこれは当時のクリスチャンにとっては意外に大きな問題だったらしいんです。で食べることはできない、許されない、食べるべきではないと強力に主張する人々がいましたし、反対側にはいや、そんなことは少しも構わないんじゃないかっていうふうに考えている人たちもいました。でこういう意見の対立がしばしば見逃すことのできないような段階にまで達するということもあったようです。そして多くの人々はその両方の立場の間に立って悩んで迷っていました。でそういう問題が初代の教会にはあったんですね。でこういうことについて、例えばパウロという人はどう考えたかと言いますと、コリントの信徒への手紙1というところに、これは10章ですが、10章の25節に、こういう言葉があります。市場で売っているものは、さっき言ったあの肉ですね、動物犠牲に捧げられたその肉です。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。ですからパウロは非常に自由でした。何でも食べなさいと。ただそのことで仲間割れなんかしない方がいい。でそういう問題をきっかけにして仲間割れが起こったり、お互いに相手を非難したり、そういう応酬が高まって、結局は神様の栄光を汚すというようなことになるのはいけないから、そういうふうにしないように気をつけなさいと。で食べても食べなくてもいいけれども、そういった一番大切なことを心に留めて、どう過ぎないようにしなさいという大変実際的な注意をコリントの教会の人たちに 与えています。で、今日私は同じパウロが書いたテモテへの手紙というのを読みました。それを説教のテキストにしています。で、この4章の最初のところ、そこに、3節のところに、ある種の食物を断つことを命じたりしますと、そういう言葉がありますけれども、ここにあるのはまさにそういう問題なんですね。そのちょっと前に2節の終わりに彼らは自分の両親に焼き印をされており、そう書いてありますけれども、これはちょっと分かりにくいかもしれませんが、でパウロやテモテの周囲にはそういう人たちがいるっていうわけですね。自分の両親に焼き印をされた人たち。で、焼き印というのは家畜とかですね、牛や馬なんかそうですけれども、腰のところに焼き印でベタッとこうハンコをつきます。これは我々のものだっていうことを明らかにするためですね。焼き印というのはそういうものです。あるいはしばしば奴隷に対してもその焼き印が押されたと言われています。ですから、この焼き印というのは、焼き印が押されているということは、ある人に隷属する、奴隷や家畜のようにですね、自分の自由を失ったものとしてその人に隷属するということの印です。あるいは不自由の印です。ですから、両親に焼き印を押された人っていうのは、両親が自由でない人と言い換えてもよろしいでしょう。で、その人たちがあのパウロのようにおおらかに自由に考えることができない。で、原理主義的な頑固さで、こういった食べ物は食べてはいけないということを強力に主張する。ある種の食物を断つことを命じるというのはそういう意味であります。で、こういうことは珍しくありませんでした。それに対してパウロは、そんなにビクビクしなくてもいいと教えたのです。今日のところの4章の3節に、この食物は、ちょっと間を飛ばしますが、感謝して食べるようにと神がお作りになったものです。感謝して食べるようにと神様がお作りになったものだと。だからそんなにビクビクしないで、食べたい人は自由に食べなさい。肉でも何でも。神がお作りになったものはすべて良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。4章にはそういうふう、4節にはそういうふうにも書いてあります。で、私はその当時パウロがこうやって教えたように、これは今日の私たちにも通用する教えだと思いますね。あんまり原理主義的に頑固にならずに、神様がお作りになったものとして何でも感謝していただく、これが食ということに関する私たちの基本的な考え方だと言っていいのではないでしょうか。ただ食についてはもう一つ私がぜひここで触れておきたいことがあります。で、さっきのパウロですけれども、コリントの信徒への手紙の10章をさっき読みましたが、その10章で食の問題を取り上げているんですけれども、その問題との関連で彼は生産式にも言及しています。これは大変面白いというか重要な点だと私には思われました。例えば10章の16節に、私たちが神を賛美する賛美の杯は、杯というのはブドウ酒のことです。生産式の時に分かち与えられるブドウ酒のことですね。で、 私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。そんなふうに申しまして、その後で17節に、皆が一つのパンを分けて食べる、そう言っています。で、昔は一つのパンを文字通り生産式の時には分けて、こうちぎって分けて隣の人と分け合って食べました。今でもあるところに行きますと、生産式の時に、そういうふうにいたします。隣からだんだん渡ってくる、フランスパン、バゲットみたいな、ああいうパンをこうちぎって自分のものを取って、そして隣の人に渡すんですが、この人ちゃんと手洗ったのかななんて時々そういうことが気になりますけれども、そうやって一つのパンをみんなで分け合って食べるというのが、ここで言われている言葉の意味なんですね。大変意味が深いと思います。一体生産式というものの意味は何でしょうか。で、私はここでごく単純に申し上げたいと思いますが、神の国の食事の先取りであると、そう言いたいのです。神の国が来た時にみんなが一緒にテーブルについて、そこで食事をする、その神の国の食事の先取りが聖餐式です。やがていつか神の国が来ます。神様の真実の支配が来ます。今はまだそれは来ていません。ですから、いろんな辛い悲しい問題があります。苦しんでいる人たちがたくさんいる。しかし、やがて神の真実の支配が完成する日が来ます。その日にはヨハネ黙示録の21章にありますように、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの涙をことごとく拭い取ってくださる。そう約束されています。やがて来るその神の国の日には、今私たちが経験しているような争いや弱肉強食はすべてやみます。その日には食の分配の不公平さも、格差社会もなくなります。その日には飢えた人たちも飽き足りるようになります。貧しさの中に見捨てられて、今日食べるパンにもことかく人たちがその涙を拭われます。お母さんのお乳がすでに枯れ果てて、泣きくたびれてぐったりしている赤ん坊、その赤ん坊の涙も拭われます。イエス様は、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされると約束してくださいました。その約束が成就します。そしてその日には、地上のすべての人が人種や国籍や宗教や出自など、あらゆる差別を超えて、 神様の祝福のもとで、兄弟愛の、あるいは姉妹愛と言った方がいいかもしれませんが、テーブルにつく。イエス様はそのことを約束されました。その約束を先取りしたのがこの聖餐式です。私たちが聖餐式を守るということは、やがてそのようになる、その約束を信じるということの証なのです。ですから、このことを信じて受け入れてくださる方は、後に分かち与えられるパンやブドウ酒を受け取っていただいてほしいと思います。それが聖餐式、神の国の食事の先取りとしての聖餐式です。でもちろんこれに預かるということは、地上のすべての人々の苦しみや涙をちゃんと見る、目をそらさない、そして食の正しい分配のために力を尽くすということを意味いたします。パレスチナやレバノンやイラクなど中東各地で人々が今苦しんでいます。アフリカではたくさんの人たちが飢えています。でアジアの各地で大勢の人々がうめいています。でここにデビー・ジュリアンさんがいらっしゃいますが、フィリピンでも神様の正義のためにと言って声を上げた牧師さん方が何人も殺されています。そういうふうにして血を流している人たち、その全ての人の苦しみが主イエス・キリストの体と血によって担われているということを私たちは信じたい。で今日世界聖餐日にあたりまして、私たちが聖餐式を守るのはそういう意味を持っているということを皆さんに訴えたいと思います。祈ります。神様、あなたはあなたの真実の支配がやがて必ず来ると私たちに約束してくださいました。その約束を信じることができますように、今たとえどんなにたくさんの問題があろうとも、あなたが約束されたことは必ず成就すると信じることができますように、それを先取りするものとして私たちがこれから聖餐に預かることができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではここで賛美歌73番の一節と二節を歌います。でこれからの聖餐式は、広石先生が、先立って聖教師試験に合格されて安守礼をお受けになって、初めて指揮される最初の聖餐式です。記念すべき聖餐式です。それではどうぞご起立ください。73番です。